それでは聖書朗読をいたします。今日は、マルコの福音書5章14節から。教会備え付けの聖書では、67ページ、それではマルコ福音書5章14節。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、村や町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンに宿ちていた着物を着て正気に帰って、それを見て恐ろしくなっていた。見てた人たちが悪霊に疲れた人に起こったことや豚のことたちにつぶさに彼らの話を聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださいというようにと願った。それでイエスが船に乗ろうと悪霊に疲れた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたのどんな大きなことをしてくださったのか、どんなに憐れんでくださったのかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくれたのかをくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。それでは、そこに証ができるというメッセージを宮内先生にしていただきましょう。
おはようございます。急に寒くなったり暑くなったりで、びっくりしますけれども、旭川も、私が来ました旭川も天候がすぐに変わりますけれども、こちらも体がなかなか慣れるのに困ります。でもこれも神様が作られた自然、それを人間が収めきれずにいるのは残念ですけれども、その過程の中で起こっていること、神様はよくご存知なので信頼して今日も礼拝をしていきたいと思います。さて今日のところは先週からの続きです。先週のところを理解するためにも、このマルコによる福音書の5章の1節から改めてお読みします。何が起こっているのか、特に先週もそうでしたが、今週もこの悪霊に疲れた人がいます。どうぞ皆さん、自分が悪霊に疲れている人だと思ってください。そう思いながらこの聖書の言葉を読んでいてください。ご自分に神様が何を語ってくださるのか期待してくださるといいと思います。マルコによる福音書の5章の1節から。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かすや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かすも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊をこの人から出ていけと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。 豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。デカポリス、イエス様はガリラヤ湖を渡っていってデカポリスに船で行かれました。この船の上では嵐に遭います。朝から旅行したのではないです。その日一日民に神様の国について一生懸命話していました。ですからもう十分疲れていたんです。疲れていたんですが、イエス様は弟子たちに向こう岸へ行こう、そう言って船に弟子たちを乗せます。その船は20キロ弱のガリラヤ湖を斜めに横断する、南東に向かって横断する旅をします。その旅で大嵐に遭うんですけれども、それも神様のご計画、イエス様の力が表されるものでした。それにしても、何も夕方から嵐のある来るかもしれない海に出る必要はなかったのですけれども、イエス様は出られました。それはこのゲラサ人の地に行く必要があったからです。ゲラサ人の地方、そこは商業で繁栄した町です。ローマ人の住む町です。ユダヤ人からすれば汚れた町。何しにそんなところへ行く必要があるのか、弟子たちは思ったかもしれません。なぜ私たちが汚れた町だと思っているところに行くのか。イエス様には一つの目的がありました。それはある一人の人に会うため。この人は悪霊に疲れていました。五章の二節にこう書いてありました。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。こんな人にお会いしたことありますか。どっかに行かれた時に墓場からふっと出てきたような人に会ったことありますか。ないと思いますね。でも同じような人になら会ったことがあるかもしれません。墓場に住んでいた人とどんな人が同じような人なのかということです。まず悪霊に疲れたらこうなっていました。3節、この人は墓場に住み着いておる。汚れた場所に住み着きます。みんなが、え、あんなとこに住んでるの、あんなとこで生活してるのっていうところにいつもいます。もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。先週も皆さんに問いかけましたけれども、この人はすごく力が強かった。悪霊の力によって力を得て、鎖さえ引きちぎりましたけれども、誰も彼を抑えることができなかった。そこだけを取ってみましょう。誰も彼を抑えることができなかった。あなたの中にそういうものはないですか。自分でも抑えたい、自分でもこれはやめたい、 もうこれはうんざりだ、これは早いと早いとこう、これはやめよう、そういうことが皆さんの中にあって、なんとか努力するんですけれども、誰も抑えることのできなかったものがないでしょうか。この男性は五節、それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。自分を傷つけていました。さてこの人、そのことによって自分を傷つけていた。私が今申し上げましたこと、自分はやめたいのにやめられないこと、勢いで流されてしまうこと、自分や周りの人が傷つくようなことをあなたがしたことはないでしょうか。ひょっとすると悪霊の力かもしれません。聖書にはこの方は悪霊に憑かれていたと書かれています。ギャンブルであったり、お酒であったり、悪い人間関係であったり、人の噂話であったり、人生を狂わせるもの、自分が安心して一歩ずつ足を出していきたいのに邪魔をするもの、それをこの人は抱えていました。悪霊、どこでそれがつながったのかは分かりません。なぜそこに、そんなものにこの男性はつながったんでしょう。不安、孤独、恐れ、何かに対する不満、怒り、深い悲しみ、絶望感、何か分かりません。劣等感かもしれません。彼は何かからこの悪霊とつながってしまいました。それを喜んでいたか、決して喜んでいません。イエス様はこの男性を見たときに一言言われます。八節、それはイエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。汚れた霊をこの人から出て行けとイエス様が言われたとき、この人は答えます。七節が先に答えとして書かれています。大声で叫んでいった。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか。私の皆によってお願いします。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。これは私は、この男性の声だと先週も申し上げましたし、今日もそう信じています。いや、これは悪霊じゃないのかとおっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。ところが、悪霊であればおそらく私たちと言っているはずなんです。9節を読めばそれがわかります。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。ここから悪霊たちは、自分をこの土地から追い出してもらっては困るんだ、自分たちをって言います。ですからその前に7節で、私を苦しめないでくださいって言ったのは本人の叫びだと私は思うんです。一生懸命抜け出そうとした、自分が悪霊とのつながり切ろうとした、でも切れない、一生懸命努力している、でも周りの人には努力とは映らないかもしれません。なんだ、いつまでもいつまでもやめられない、情けない、そう思うようなことかもしれません。だからもう何の努力もできない、この人は絶望していた。そしたらイエス様はやってきて、この男性に何も求めませんでした。もうあれをやめなさい、これをやめなさい、こうしたら悪霊から自由になれるなんか何にも言わないんです。八節にあるように一言だけ、それはイエスが汚れた霊をこの人から出ていけ、それで終わりです。男性の弱さや間違い、根性のなさ、失敗など全部覆ってくれます。イエス様がなぜそんな一言だけで済ましたか。それはこの男性が神様の宝物だからです。すべての命は、あなたは神の宝物です。だからそれだけの理由でイエス様は、もしあなたに関わる悪霊がいたら、 今この場で語られます。出て行け、汚れた霊よこの人から出て行け。今主はそう語られます。霊たちはビビりまくりますね。そしてもう私たちをここから逃がさないでください、ここから他の土地へ行かさないでくださいって言うんです。霊たちは他に行くとこがありませんから、そばにいた豚、汚れた豚に入らせてくださいって言うんです。汚れた者同士、汚れた者と理解されていました。イエス様がじゃあやってごらんって言って、霊たちが豚に入り込むと豚は耐えられずに2000匹もの豚が海になだれ込んで死んでしまいます。小さく考えておられるかもしれませんが、人のうちに入り込んでいるこの自分で抑えられない思いは、動物に入れると2000匹が自殺するほどのものです。それを人間は抱えてしまうんですね。その事実を豚を飼っている人たちが見ました。びっくりしてですね、町に知らせに行きます。えらいことが起こった。町の人々は本当に何が起こったのかと思ってやってきました。そして豚を飼っていた人たちから、実はこんなことがあったんだという話を聞きます。そして実際に裸で暴れ回っていた、素っ裸で裸で暴れ回っていた男性が正気に帰って着物を着てイエス様のそばに座っているのを見て唖然としました。これはすごい、この方はすごい。前向きに考えられたらよかったんですが、人々は恐怖を感じました。そしてイエス様に何と言ったかと言いますと、17節、すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。すいません、出て行ってくださいって言ったんです。出て行ってください、私たちにはあなたを受け入れるだけのものがありません。残念ですけれども、人間はイエス様をそのまま受け入れることができません。そしたらそこに一人の人がいるわけです。今悪霊を追い出された人、裸で暴れ回ってた人、この方にとってはもうイエス様について行きたくてしょうがない。18節、それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しきりに願ったんです。どうしてか、そこには自分の恥を知っている人が山といるわけです。イエス様はいなくなる、でも今まで裸で暴れていたこと、大騒ぎしていたこと、人々を恐れさせたこと、嫌な思いをさせたこと、恥ずかしい思いをさせた家族、親族、友達、みんないるんです。彼はそこから離れたかった。自分の惨めな思いを思い出させる場所を離れたかった。いろんな面倒なことと向き合わなければならないその場から離れたかった。これを他の人は責められるでしょうか。私も何度も逃げてきました。自分の失敗ややりすぎたこと、素直に認めるよりは自分が荒れ狂って感情に振り回される状態になって、なんか自分の方が悩んでいる、苦しんでいるような状態を周りに見せつけてきたような気がします。逃げて逃げて、じっとそこにいることがなかった。この男性も逃げたかった。ところがイエス様はおっしゃったんです。19節、しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカパウリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。この人は自分は恥ずかしい、もう嫌だ、ここを離れたい、そう思った場所に帰っていきます。イエス様から言われて、そうか、私は惨めでしょうがないものだったんだけども、この私を愛してくれていた、そのまま受け入れてくれていて、今自由にしてくれたこの神様のことを話せばいいんだ。 自分のことを話せば恥ずかしくなります。でも神様のことを、栄光を語るのは彼にも語れます。自分のことは神様お願いします。惨めな場所が神の栄光を表す場所に変わります。彼にできることは証し、恥ずかしかったり情けなかったりする思いは主に任せてしまいます。そしてそこにまた新しい大きな証が生まれます。デカポリス地方にイエス・キリストのメッセージが彼によって伝えられました。あなたの惨めな場所、逃げたい場所、ここは離れたいと思っている場所、ここはかっこ悪い、もうこのことには関わりたくない、実はそこが神の栄光が現れる場所になります。私も逃げたいばっかりなんですが、この方と一緒にイエス様に励まされて、自分のそういう場所にこれから少しは立っていきたいと思います。お祈りをします。全能の主なる神様、主はよく私たちのことをご存知です。私たちが生きてくる中でとても恥ずかしい思いをした時、もう誰にも見させられない、こんなことを人には話せない、そう思った時があります。主よ、あなたはその時の私たちの心の状態をよく知ってくださっていました。どうしてそんなことになっているのかよく知ってくださっていました。だから何にも言わずに私たちを苦しめている者に、悪霊よ、この人から出ていけ、そう語ってくださいました。ありがとうございます。今もこの場で語ってくださっていることを感謝します。この方たちを、今主が愛しておられるこの場におられる人たちを苦しめているものがあるならば、今私は主イエス・キリストの権威によって宣言します。悪霊どもよ、主が愛しておられる方から出ていけ。主よ、あなたの愛は限りないです。今私たちはこの場に立ち止まるように、この場に生きるようにあなたに招かれています。主よ、逃げ出さないでしっかりここに立てるように助けてください。印と不思議が必要です。私たちを励ましてください。聖書を通して、誰かの電話、一言の声、誰かからほっと祈られるその祈り、そのようなものによって私たちを励ましてください。奇跡を起こしてください。私たちはこの場に立ってあなたの証をします。皆が崇められますように、私たちのこの群れはあなたの愛を宣言していきますから、感謝して主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りします。アメン。